さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
今週の株式市場は強かったですね。
緊張でしたね。
特に日本株、
はい、
ね、4月の決算発表の前が一番苦しい場面なんじゃないかというふうに、なんかね、あの2週間ぐらい前にお話ししたかと思いますけど、
はい、
たまには当たるもんですね。
そうですね、ちょうど2週がそこだったかのような展開になりましたけども、
で、材料が結構揃ったのは、はい、そのフランスの大統領選挙の結果が出たと、第一次投票、はい、これあの予想通りの結果、一般にこのメディアで報道されていた予想通りの結果になったわけですけれども、はい、今までその予想通りの結果が出ないんじゃないかということで非常に身構えてましたよね。
警戒してましたね、
去年のそのブレグジット、イギリスの国民投票の結果、はい、それからアメリカの大統領選の結果といったものがこの頭の中にあるので、
はい、
予想通りに行かずに、例えば、ね、フランスの大統領の第1回の投票の1番が極左、2番が極、あ、1番が極、2番が極左の候補になった場合は、
はい、
これえらい波乱の株式市場になるんじゃないかっていうような警戒が働いていたので、
はい、
その反動が現れたというのが一般的な見立てになってます、
はい、
そして、まあ、日本の場合はやはり日本の企業決算が本格化するというような状況の中で、まあ、次の期、新しい年度に対しての、まあ、期待感、まあ、それから増配の流れ、
はい、
このあたりが株式投資市場にとっては、プラスの働きをしたかなというふうに受け止めております。
今日のマーケット見てましても、決算がいいものには素直に交換して買われているというような、
そうですね、まさにその通り、そしてアメリカにおいてもね、アマゾンとグーグル、これが揃って決算発表を行って時間外取引で猛然と上げたりしてるんですよね、
はい、
まあ、両方ともこの上場来の高値更新中の、まあ、IT 関連の世界の代表格というところでしょうけれども、まあ、このあたりがもうね、本当に上場来高値を更新中というような状況で、何か上がる銘柄を探したいというような気持ちは市場の中では非常に強い、世界的に強いということが言えるかと思います。
はい、軽い兆しになってまいりました。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて、明日からもう国内では連休に入る方もね、いらっしゃると思いますが、ゴールデンウィーク控えてます、
は
い、
来週はまあ月曜日と火曜日の2日間しかないんですけれども、
はい、
今日の引けた後に発表されたホンダの新しい年度の業績見通し、これがちょっと気になるかなというふうな、そんな考え方を持ってます、
はい、
ホンダのね、前期の決算っていうのは情報修正されて 67% もの増益になったというのが営業利益の結果なんですけれども、
はい、
新しい年度の営業利益の見通しが 16% 減少、
はい、
16% 減るっていうような見立てになってるんですよね、
はい、
でドル円で105円の前提になるために、うん、為替で影響で新しい年度も1000億円近くの為替面での減益要因、それから販売管理費の増加や研究開発費の増加、まあ、このあたり、ちょっと販売管理費の増加ですと、まあ、アメリカで車を1台売るための経費がちょっとかかってるなというような、そういった部分ですよね、
はい、
それから研究開発費の増加、電気自動車ですとかね、ぶつからない自動車ですとかのために自動車会社はいっぱい研究開発をにお金を回さなきゃいけないというような部分があって、
はい、
まあ、そのあたりが新しい年度の営業利益の見通し 16% 減益見通しにつながってるわけですけれども、
はい、
まあ、この動きを研究開発費の増加は将来のために仕方ないじゃないか ですとかね、はい、為替の105円前提は、まあそもそも保守的な前提なんだから、最終的には、業績の上振れ余地があるじゃないかですとかね、
はい、
そういう受け止め方をするかどうかというような、うん、こと、これがポイントになるかと思います。
はい、
ちょっとアメリカの金曜日の、株の状況によっては、ちょっと週明け後のホンダの寄り付きの動向などが、ちょっと気にされるというような部分もあるかと思うんですけれども、
はい、
あと浜田さん、このホンダの配当金が、前期で4円増配の92円、
はい、
それで新しい年度も減益見通しですけれども、またこれも4円増配の96円、100円配当、年間100円配当がもうちょっとっていう水準まで来たというような、そういう状況にあります。まあ、このあたり、減益だけれども新しい年度増益の見通しを出しているというようなことが、はい、まあ、日本企業全般の増配の流れ、
はい、
増配の流れ、これがしっかり見えてきているということ、日本株にとってはこれは追い風じゃないかと思いますね。
そうですね、うん、今日も増配の銘柄はやはり素直に評価されてましたもんね。
そうですね、収益が伸び悩みでも、まあ、内部留保が厚く、業績稼ぎ出す、キャッシュ、
はい、
これは安定して推移しているので、増配を実施するという会社は多いようです。
はい、それではこの後は本日のゲストの方登場です。さて本日のゲストの方、電話でのご登場です。ご紹介しましょう。志摩力夫さんです。志摩さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、島さん、マーケットでは株は堅調、リバウンドして、ドル円も上昇ということで、リスクオンムード、戻ってまいりましたね、リスクオン。
はい、戻ってきましたね。
はい。ただ、このリスクオンがどの程度続くのか、ここから島さんにお伺いしたいと思うんですが。
はい。このリスクオンなんですけれども、はい、これはフランスの大統領選挙の結果が、ほぼ予想通りだったものだったので、それで安心感で買われている。それでですね、やっぱり今年いろんなイベントがあったものですから、特に4月はですね、米中首脳会談ですとか、
はい、
それからですね、為替報告書、それから日米経済対話、はい、いろんなところでですね、アメリカは何か言ってくるんじゃないかと思ってですね、
はい、
ずっと待ってたんですよね。でそれから最後にフランス大統領選挙と、ここを見なければ大きな投資家は儲けなかったと、
はい、
そういうことだったと思います。
はい、
で全ての結果が出てきたので、ここで初めて出てきたと、安心してですね。でここからこれの流れがどこまで続くのか、ここが一番の関心のポイント だと思うんですけれども、
はい、
おそらくアメリカのですね、税制改革、この間ムニューシンさんとゲイリン・コーンさんが発表しましたけれども、こちらに対する評価がちょっと僕は市場をアンダーバリューしてるんじゃないかなと思うんですね。
はい、どうおっしゃるのは、
と言いますのはですね、その内容はほぼ選挙の時に言ってた内容そのままなんですけれども、ただヘルスケア法案が頓挫したことで、トランプ政権のですね、その共和党内でのですね、コントロールがうまくいってないんじゃないかと、何をやってもですね、議会で否決されるんじゃないかと、そういう意見がですね、今マーケットの体制を占めているとは思うんですが、スティーブ、
バノンさん、
バノンさんですね、
はい、
バノンさんが外れることになったので、実はこの間反対してましたフリーダムコーカスの人たちがですね、
はい、
ヘルスケア法案にですね賛成するという意向があると、そういうのは伝わってきております。
はい、
でそれがですね近いうちに、ヘルスケア法案が通る可能性が高いようなんですね。
それはヘルスケア法案の中身が修正されて、フリーダムコーカス、何でも自由にした方がいいというような、共和党の中の、30人ぐらいのグループが賛成するっていう、そういう流れになるんですか。
若干修正されるんだと思います。ただ前回彼らが反発したのは、その法案の中身もそうなんですが、 スティーブ・バノンさんの態度が悪かったと。
はいはいはい。
ほとんどは、まあ、なんていうんですかね、子供の喧嘩みたいなところがありまして、はい、で彼が外れたことで、うん、まあ、ちょっと、まあ、矛を収めようかっていう方向があるようですね。
いろいろ人間関係が影響してくるもんなんでしょうかね、これ。法案ですとか、そういったものの評価っていったものも。でも、それってすごく、議会運営にとってみると大きい話ですよね、それ。
大きい話だと思います。それから、前回、ゲイリ・コーンさんやムニューシンさんがですね、経済政策を発表したときにですね、共和党だけではなくてですね、民主党のですね、議員の方でも、賛成して、くださる人には賛成してもらいたいと、その民主党の方にもですね、いろいろ手回しが進んでいるような感じをします、
はいはい、で減税が目的であれば、アメリカの借金が増えていったとしても、それは減税が目的であれば賛成だというような形で、まあ、いわゆる共和党の右派などもそっちの方に行くってことなんでしょうかね、これ。
そこがポイントなんですけれども、国境税を否定しましたので、大きな財源はありません、
はい、
でそれで、財源がないのにやるんですけれども、うん、そこで彼らが考え出してきたのはですね、ダイナミックスコアリングっていう考え方なんですが、要は3年度とか2年後3年後じゃなくてですね、
はい、
もう10年ぐらいを考えてですね、で減税をしたので、これで成長率が まあ何パーセントか上がりますんで、それを換算して、スクリで計算していくと、10年後には減税分は賄えるだろうと、
はい、
そういう考え方でやっております。うん、まあ、それがうまくいくかどうか、まあ、日本の場合うまくいかなかったんですけれども、まあ、ただアメリカの場合ですね、やはりここまで法人税を下げるとですね、アメリカ経済すごく変わってくると思いますんで、いやー、すごいことになるんじゃないかなという予感はしております。
これですから、法人税が 35% から 15% になるっていうことは、いわゆる税引き後利益が、税引き前利益が100億円だったものが、100億円だった企業にとっていると、65億から85億に3割ぐらい増えるっていうような、そういう計算で大丈夫なんですよね、これ。
そういうことになります。
そうですね。だから3割ぐらい利益が増えて、その増えた部分を投資に当てたり、配当に当てたりすれば、アメリカ国内においての成長率がきっと加速していくだろうというような構図を描くっていうことでしょうかね、これ。
そういうことでいいと思います。
はい。そうなると、拡大して、減税して拡大するっていうようなことがつかめるようになると、これ一般的に株価にとっても追い風でしょうね、これね。
いや、利益が3割増しなので、うん、株価が3割上がっていいんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、この1万、ダウが1万8000円ぐらいの時からですね、株式マーケットはそれを織り込んで、2万1000円来てるっていう部分はあります。ですから、アメリカの株は、すごく上がったから割高という意見も多いですけれども、うん、実は税金がそうなるので、全然1万8000円が2万1000円になったことが全然同じままでもですね、減税の分だけで上がって、それで当然なんですよね。ですから全く割高でもないんです、
はい、
しかも本当に 25% ぐらいに落ち着くんじゃないかっていうそういう雰囲気あったんですけれども、そこを15と言い切りましたので、もうちょっと上がると思います、
はい。でそういったマーケットのリスクオンという島さんの言葉がありましたけれども、で為替の取引、まあ、ドル円の取引でおいてみると、どんな発想で私たちはこれを取引していくとよろしいんでしょうかね。これ
やはり経済の刺激が行き過ぎるような懸念が出てきますので、まあ、それは法案が通るという見込みが立った時点での話なんですけれども、そうするとですね、利上げのペースもですね、ちょっと加速していかなざるを得ない可能性はあります。それから各政府さんのですね、各社の投資計画とか今年の分を発表されてましたけれども、従来までの為替ヘッジ付きは増やさずに、為替ヘッジなしの投資がですね、増えますこれから。というのはですね、ヘッジコストが、まあ、アメリカの短期金利が上がってきますので、ヘッジコストがどんどん 高まってきますので、まあ、もうあのヘッジなしで裸の投資にどんどんどんどん切り替えていこうと、そういう方向が少し見えます。
なるほど、
その後やっぱり当然ドル円にはポジティブです。
あのアメリカ国債を買うときにヘッジしなければもう買いの部分だけがあの実需としてドルの買い要因になってくるわけですかね、これ。
はい、そうです。ただまあ全体の額から言うとですね、ヘッジ付きがほとんどなんですけどね、今でも。ただあの今、まあ、90% はですね、ほとんど、まあ、90% はヘッジ付きなんですが、ヘッジなしは10が15に、それから22っていう方向にですね、どんどん増えつつあるような感じです。
為替ヘッジなしの投資も多くなっているということですが、そうすると島さん、2017、2018年に向かっては為替はドル高方向へと見てよろしいでしょうか。
ですね、僕はあの夏頃までですね、はい、この現在のドル安円高がですね、ちょっとぐじゅぐじゅっと続くんじゃないかなと思ってたんですが、はい、意外と早くですね転換する可能性が見えてきているんじゃないかなと思っております。
はい、
ですから、まあ、今年の後半は少しドル高で、来年はあのその1回 10% の税金でですね海外の利益を戻って送還してこれるというですね、昔でいう HIA もとあの出てくるみたいですから、
はい、
ますますドル高ということになると思います。うまくいけば、
はい、あと島さん最後にあの冒頭でそのフランス大統領選の第1回投票の結果のお話ありましたけど、あの、はい、来週日本のマーケットだと1日と2日だけであと連休入ります。で次は8日から5月8日からですが、その5月7日の最終投票、これはもう波乱なしと決め打ちして、フランス大統領選はもう見て大丈夫でしょうかね。これ
払わないと思います。あの一部の人はですね、まだあのリスクあるんじゃないかとおっしゃってる人いるんですけども、まあ、ちょっと、まあ、あまりにもナマスを吹いてるような感じですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。わかりました。そこはもう、あの結構、もうほとんど、意外な結果が出るということはなしというようなことで、マーケットに挑んでも大丈夫そうなんですね。
大丈夫だと思います。あの1回目の投票で分かった通りにですね、フランスの選挙っていうのはほとんどオピニオンポールで通りでしたね。
分かりました。
揺らがないと思います。
分かりました。
さてここで島力夫さんのメルマガのお知らせです。島力夫の実践リアルトレード FX オンから好評配信中です。配信価格は月額4500円。今 FX の個人投資家の方に大変人気でございまして、あなたの相場感をこのメルマガが養ってくれます。島力夫の実践リアルトレードでぜひトレード成果を上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは島力夫さんでした。島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週はね非常に良い株式市場でしたけどね、はい、来週はまあ2日間だけになりますけれども、
ね、
あの島さんからもうあのフランス大統領選挙あの第2回目はもうこれは払わないよというような、はい、あのちょっと言葉いただきましてね、あの2日間は結構安泰の状況というようなことが、うん、あの考えられるかなというふうに思いましたね。
そうですね。ただもう連休中は為替は海外もねやってますのでね、
そうですね、
そのあたりも気になりながら、
ね、はい、もうやはり島さんの、ね、メルマガを見ながら為替ではバリバリ連休中も活躍しましょう。
鎌田さんどうもありがとうございました、
はい、
皆さんまた再来週お耳にかかります。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。